ブオーディナリーマキシム。
どうもリッカーです。
あ、どうもヒロシです。
ということで桜マキシムサブオーディナリーです。
はい
はい。で、ですね、今回は、まあ、桜マキシムといえばポッドキャストじゃないですか。
まあそうですね、
ポッドキャスト界を代表するポッドキャストじゃないですか。
えらく背負わしましたけど、その通りです。
はい。なので、世の皆さんもさぞ聞いてるんじゃないかなと思うんですけど、
はいはい、
そんな入りは別にどうでもよくて、
はいはい、
まあ、毎年ですよ、うんうん、年が終わると、その2019年なんですけども、もう2018年の終わりに今年を振り返ったりとかみんなしがちですよね、
う
ん
う
ん、
あー、そうですね、
うん、で、うん、そういう振り返り企画の中でその、うんうん、ハッシュタグを使ったものがあって、ハッシュタグベストポッドキャスト2018っていう、
うんうんうん、
はい、タグがありまして、
はいはい、
それを見ながら、あ、こんな番組あんねんなみたいな、
うんうん、
雑談をしようという試みですね、
はいはい、うん、なるほど。
そうそう、リュウさんっていう方がですね、
あ、はいはい、
僕よく桜川マキシムとかハッシュタグ桜川マキシムとかで、
うんうん、
検索してはなんかジャスさんがまた絡まれたりとかしないかなっていうのを毎朝楽しみにしてるんですけども、最近あんまりなくてですね、なんか感想の一つも書いてなくて、退屈とか思ってるんですけども、まあ、そういう中でそのリュウさんっていう人が感想を書いてて、うんうん、このベストポッドキャスト2018っていうタグの中には、うんうん、サバラジオもなければ、
うん、
桜川マキシムもなくて、なんか関西系の番組がなくて、関東系のつまんない番組ばっかりみたいなことを書いてたわけですよ。
関東系がつまんないとは書いてありましたっけ？
どうかな、ちょっとまあ今、
うんうんうん、
記憶で物を言っておりますので。
はいはいはい。だいぶ自分の方に寄ってると思いますよ。はい、はいはい。
ということで、じゃあどんな番組があるのかチェックしていこうと。うん、僕らの知らないベストですよ。2018年でベストと言われるのはポッドキャストたちに会いに行こうじゃないかと思って。
そうですね。
覗きに来ました。チラッとね。
はいはい。
で、このベストポッドキャスト2018っていうハッシュタグなんですけども。
はいはい。
おじいちゃんポッドキャストっていうのかな？
ほうほう。
っていう、その、ポッドキャストを紹介するブログがどうやらあるみたいで。
はいはいはい。
うん。で、ちょっと前に、その存在は目にして、チラッとだけ見たことがあるんですけども。
ほうほう。
よく知らないので、その存在は知ってるだけっていう感じなので、まあ、その、なんていうの、ブログに関してどうこう思うことはないんですけども。
はいはい。
っていうとなんか思うことがあるみたいに聞こえると思うんですけど、本当に特にないんですけども。
ええ。
うん。まあ、というところが主催でやってるっぽいですね。
うんうんうん。あ、そうなんですね。
うん。
うんうんうん。なるほど。
だから、その人が、どういう番組をよく聞いていて、で、紹介してるのかとか、そういうのもわかんないんですよね。だから、その傾向に、こう、ある程度、
うんうん、
まあ、参加してる人も、おそらく引っ張られてるだろうと。
うんうんうん。なるほど。
いうことなんで、まあ、ある程度、その、元の、こう、発起人が、
うんうん、
関東系、まあ、関東系っていうくくりが、ま、超絶雑なわけですけども、
うん、まあ、そうですね。
ネットラジオじゃなくて、ポッドキャストばっかり聞いてる人、
はいはい。
だとすると、当然その結果にも、ある程度のこうバイアスがかかってくるのは、
うんうん。
当たり前よねって、
うんうん。
いうふうには思うんですけども、
うん、
で、そのさっき、関東系集まらないってリュウさんが言っていたという、
うんうん。
なんて言うんですかね、そういう、なんて言うんですか、そういう、
ガデン飲水
巻き込み事故というんですか。いや、言ってないよみたいなことがあったんですけども、
はいはい。
昔からの、まあ、ネットラジオ、その、モテラジ、なんかから来てる。うんうん、さらに言えば、
ああ、はいはい。
なんだ、あるじゃないですか、ラジオ番組が。
その、モテラジが、
モテラジがその元にしてる
番組があるじゃないですか。というのが、
サ
イキック青年団ですね。
あ、そうそうそうそう。そうそう、最近名前聞かないんでちょっとうっかりしましたけども、
はいはい。
まあ、から、こう、ターンを発する系統の番組と、
うん、
あと、まあ、その最近の、
うん、うん。
なんだろうな。
なんて言うんでしょうね。
人気とポテコのなんとかとかそういう感じのやつって、やっぱりこう、ノリが違うと思うんですよね。
うん、
なんか関西系の番組とそれ以外っていうくくりはざっくりできるような気はするんですよ。
あ、そうですね。どっちかというと、他の伊集院光とか、東京の方の安住紳一郎とか、そっちの地上波を参考にしたのかなっていうか、うん、あ、そっちのラジオ番組を意識して作ったポッドキャストなのかなっていうのが、まあ、関東系関西系って二つに分けるとしたら、そっちが関東系になるんですかね。
うん。
まあ、ざっくり、誠のサイキック青年団から来たのが関西系だとすればですよね。
はい。
うん。まあ。
アングラ風味のこう言いたい放題。
はいはい。
表では言えないような話をしてますよっていうのがこう魅力のものと、あとは、もうちょっとこう品行方正な感じのものっていうので、
うんうん。
ある程度傾向の違いが、その辺で出てくるのかなという、気はするんですけども。
はいはい。
では、雑談だから、雑にいろいろ横に逸れたりとかしていいと思うんですけど、
ほうほう。
その、なんだろうな、僕の感覚としては、ネットラジオっていうものと、ポッドキャストっていうのはちょっと違うっていう、お互いがその、なんていうか、補修語の関係っていうんですか、
うんうん、
そのネットラジオっていう縁と、
うんうん、
ポッドキャストっていう縁は、こう、重なり合う部分はあるけども、完全に一致はしないっていうふうに、思っているんですけども。
はいはいはい。
はい。ヒロシさんはその辺どうですか？
ネットラジオってホームページに聞きに行かにはいかんなっていう感じですよね。
うん。
うん、イメージ的には。ホームページありきで、ネットラジオかなと思うんですけど。
うんうん。
うん、もう僕も随分早いこと、ポッドキャストを聞き始めたので、その前にネットラジオしかないっていう時代を経験してはいないので、っていうのもあって、特に何が違うっていうのが意識したことはないんですけどね。
うんうん。まあ、その、ポッドキャストっていうのはその配信の形式そのものでしかないので。
はいはい。
だから、その、ネットラジオという風な意識でやってる人がそのポッドキャストという形態を取って配信してるっていう。
ああ、はいはい。
ことだと思うんですよね。
うん、うん。
で、逆にそのポッドキャストやってるっていう人がそのネットラジオという形式で配信するってのはほとんどないんだろうと。
うんうん。
思うんですよ。まあ、YouTube でやったりとかするパターンはあるんで、それはポッドキャストやってる人が YouTube でも配信してるっていうことになるので、はいはい、何の話をしてるんでしたっけ？
はいはい。
うん。
うんうん。
まあだから、ポッドキャストやってるつもりの人が他の形で配信するっていうことはあるけれども、うんうん、ネットラジオっていうのは別にその配信形式ではないというか、
はいはい、
まあ、地上波ではないっていう、まあ、
うんうん、
ことではあるので、それは地上波とは違う配信形式ではあるんだけども、
うんうん、
その具体的な方法については特にこう定義しないのがネットラジオなのかなというふうに、
なるほど、
思うんです。
ネットでお話ししたらネットラジオよねっていうことですよね。うん、どんな形であれってことですね。
うんうん、まあ、音声ブログとネットラジオはまたちょっと違うような気はするんですけど、まあ、その辺の細かい定義はあるわけではないので、
うんうん、
してもしょうがないと思うんですけども、
はいはい、
ただ、ポッドキャストっていうのはあくまでその、うん、アップルが、
うんうん、
作り出した、音声コンテンツの配信方式の名称ですよっていう意識が僕はすごく強いんですよ。
はいはい。
うん、まあ、そういうような予算なんですけど、まあ、そういうわけでじゃあどんどん本題に入っていきましょう。
はいはい。
はい、じゃあそのベストポッドキャスト2018っていう、
うんうん、
タグをつけて、このお祭りに参加してる人たちの、
はいはい。
ツイートをこう上から見ていって、まあ、知ってる番組があれば、この番組いいですよねっていう話をするし、はいはい、知らない番組があれば、うんうん、こんなベストな番組があるんですねっていう話をするっていう。
ああ、なるほど。了解です。
虐待もない。
はいはいはいはい。
話をしていきましょうよ。
はい、了解です。すべてのツイートの方で。
僕とヒロさんでは ね。はい。そうそう、すべてのツイートの方で。
はいはい。
僕とヒロさんでやっぱり聞いてるものも違うでしょうから、僕が知らなくても、
うんうん、
ヒロさんは知ってるとか、そういうのもきっと。
それはかなりないパターンですけどね。
うん。
そういうことがあったとしたらかなり珍しいと思います。何せあんまり、聞かないのでね。いろいろとは。
はい。
な
んか出てくるものだと、なんだろうな。正しいように見えるとか出てきますね。
あ、はいはい。
これは普通に更新頻度も高く、主張もあるいい番組だと思うので、
はいはい、
3時間でも聞けますし、これはうんうん、ベストの価値ありかなと。
うんうん。うん、そうですね、
思いますね。
僕も聞いてます
ね。納得ですね。
うんうん。
関西系ですね、これは、
うん。あ、そうか、そうですね。関西系になるんでしょうね。うん。年代的にはサイキック青年団は聞いていないはずだけれども、まあ流れとしてはそうなりましょうね。
うん。
うんうん。
まだ30、そこそこぐらいの。
はいはい。
男性二人組ですね。
そうですね。まあ、これは初期の桜川マキシムと同じで、リアルの知り合いが、二人でやってるっていう形ですね。
うん、はい。
うん、
うん。うんこ漏らしたりしながらですね。まあ、番組中に漏らしたことはないと思いますけど。
漏らした話とかですよね。
そうそうそうそう。
うん。唾で濡らしたティッシュでお尻をきれいにしたりとかしながらやる番組ですね。
ああ、さすが聞いてますね。で、その話題を盛り上がっていた頃に、
はいはい、
ちょっと前に、 あの、ウィークエンドシャッフルですね。うん、TBS ラジオの、ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルの中のこう、ひくみというコーナーで、その、ツバウォシュレットという風に確か呼んでいたかと思うんですけども、の話題が、うん、まあまさに盛り上がるというのはちょっと違いますけど、取り上げられて、
うんうん、
あの、やるよとか、信じらんないとか、そういうリスナーからの、
ええ、
リアクションがあったりとかしたんですけども、
はいはい。
だいたいタイミングが一緒というか、まあ、収録してから出るまでにややラグがあるんですけども、それにしても、数ヶ月後だったので、多分、
うんうん、
そういうことがあっての話題だったにもかかわらず、うんうん、まるっきりその辺に触れることはなかったので、
うんうん、
ああ、こういうのやっている人でもう全然その辺聞いてない人もいるんだな、ちょっと新鮮に思ったりしました。
なるほど、なるほど。
うんうん、ちなみに、ヒロシさんはあれですか、そのツバウォシュレットはする方ですか？
ああ、いや、しないですね。っていうか、する人はかなりレアなんじゃないかなと僕は思うんですけど、ということは、リッカさんするんですかね？
それに関してはノーコメントですね。
ああ、じゃあするんですね。
ノーコメントです。
はい。
はい。で、あの、他の番組なんですけども、
はいはい、
ひどい話ですね。あの、平行線ポッドキャストっていうのが紹介されてるんですけども、
はいはい。
あの、広島弁の女の子が話してるらしいんですけども、
ああ、なるほど。
これ聞いてみたいですね。
ああ、広島弁の女の子は、可愛いですよね。
うん。
うん。いや、それだけです。
はい。僕もそれだけしか期待するところはないですね。
そう、耳に優しいだろうなっていうことです。
うん。
うんうん。
なんか、ヒロさん気になったのあります？
うん、
聞いたことあるけども、これベストかみたいな、そういうのあります？
いやー、ないっすけどね。なんか、ラジオ食堂とかは、なんか久々に見たなとか。
おう、ラジオ食堂は今聞いてないんですね。あれは、坂谷さんが関東に越してきて、もう関東ラジオですよ。
ああ、なるほど。そんなんなったんや。でも、これは、最近見つけて、すごく聞いてるのが、あれですよ。毒舌アメリカンライフですね。
おう、知らないですね。
アメリカに移住した、
うん。
多分40代前半の女性と、20代、26歳って言ったかな、
うん、
うん。それぐらいの女の子とでです。やってる。もともとは、その25歳の女の子が、YouTube の YouTuber なんですね、
はいはい。
YouTuber でアメリカのこんな、あの、こんなことがあるよっていうのを紹介するので、ちょっと有名になって、ポッドキャストにも手を出したみたいな感じなんですけど、
うん、
あの、アメリカで、あの、彼氏が、まあ、アメリカ人なんですけど、うん、アメリカの男性はこうであるとかですよね。
うん、
比較して、うん、日本の女性だったらこうなんだけど、きっとアメリカの女性はこんなんでこんなんでっていう、その文化の違いとかを紹介してくれたりする番組なんですけど、うん、これがなかなかに面白くてですね。
お
ー。うん。
ちょっと興味ありますね。
ええー。
何でしたっけ？もう一回。毒舌アメリカ？
毒舌。
ポッドキャスト？
毒舌アメリカンライフですね。
アメリカンライフ。
ええー。というのは一遍聞いてみてもいいと思います。
はいはい。ちなみにそれはこのベストポッドキャスト2018の中には出てきてはいるんですか？
くるくるっとめくると、猫田猫よしさんという人が。
うん、うん。もう出してます。
はい。
ハンニバルレクチャーとかも出ていて、これはまあわかるなっていう感じですね。
うん、ああ、そうですね。
うん。あとなんか聞いたことないけども、他の番組の CM の中で出てくる番組とかがあったりするのを見ると、うんうん、知ってる名前があるだけで若干嬉しいですね。
ああ、そうですね。
うん。まあ番組の CM を聞いて、結果番組を聞いてみようと思ったことはないので、
うん、
おそらくあまり好みじゃないのかなとは思いますけど。
はいはい。なるほど。だいたいシャープ、シャープなんとかで、を押していくと、それがどんな番組かっていうのがわかるんですね。
そうそう、そうですね。番組で使ってるハッシュタグを書いてるんでしょうね。でも10個ぐらい書いていて、そのうち2個ぐらいしか知らないとかっていうのがね、結構あるんですよね。
そうですね。
本編でもご紹介しました。N1 回で、紹介した特勤マッシュの後番組の墓場のラジオとか入っている。
うんうんうん、はいはいはい。
リストがあるんですけども、10個ぐらいあって、そのうち、知ってるのがおもれきぐらいしかないとか。
おお。
うん。おもれきはあれですね、主に日本の歴史を話す。
はいはい。
ポッドキャストでしたっけ？番組でしたっけ？
そうですね。それは聞いたことがありますね。
うん。退屈ですよね。
バッサリやな。
いや、なんていうか、のんびりしてるというか、
うん、
悪い番組だとは一切思わないんですけども、
うんうん、
倍速で聞いてもちょっと 退屈っていう。う
ん、ああ。
うん。いや、全然悪い番組じゃないんですけども、ずっと続けてるし、
うん。
すげえなとは思うんですけども、
うん。それは、刺激が足りない。あれですよね。うん。でもいい人って言ったら全て許されるみたいなやつですね。
うん。そうだね。いい人だと思うんですよね。
うん、きっとね。はい。やってる。
そう。あったらいい人じゃなくて、会わなくてもいい人だし、会っても多分いい人なんですよ。
うんうんうん。パーソナリティの人格は素晴らしいと思うんですが。
ね
え。ほんまに知らんやつ予算ありますね。
ねえ、そんな中で、スタジオスモーキーのカルロスさんが、桜通信じゃないや、鳥かご放送ファミリーの、
うんうん、
一番組ですね、スタジオスモーキーは。
ほう。
あれか、鳥かご放送からの、うんうん、疑似案の前番組は、なんだったかな、タコラさんの、ファッカー電撃隊か。
はいはい。
からの、スタジオスモーキーという、
うんうん、
だから、トリカオから見ると孫番組みたいなやつなんですけども、うんうん、のカルロスさんが、うん、北京アワー、パシフィックリムレスリング、海外ブラックロード、桜通信、疑似案と挙げていて、
うんうん、
下3つはまさにそのファミリーですね。
ああ、はい、はい。
トリカゴファミリーで、で、パシフィックリムレスリングは確かこれ英語の番組だったと思うんですよね。さすが海外にもよく行ってる方だけあってという、
なるほど、なるほど。
北京アワーは全然知らないですけども、この並びの中で出てくると多分聞いても、
うん。
いけそうな感じがしますね。
うんうんうん。そう。旅系のポッドキャストってやつですね。
あ、そうですね。そう。アンダーグラウンド感のある、
うんうん。
旅系ポッドキャストですね。
はいはい。そう、なかなかこの新しいのに挑戦しようっていうことがないもんですからね。
うん。
うん。他の人にとってベストっていうぐらい面白いラジオなんだからきっと外れはないんでしょうけど、
どうですかね。人のベストと自分のベストの違いについて、
うんうん、
目をやるということは、やはりこう、うん、自己と他者との、差異についてこう目を向けるってことは、やっぱり、
うんうん、
なんか時には大事なんじゃないですかね。みんなこう思うはずとかっていう思い込みは、悲劇しか生まないよとか、そんなことを思ったりするのもいいんじゃないですか。
なるほど、なるほど、うん。そう思って聞き始めれば、あ、でもこの、おじいちゃんアットポッドキャストレビューさんは、結構な、この人すごいですね。めっちゃ聞いてるんですね。
うん、紹介してる、なんか、ポスト数の多さから見るとよっぽど聞いてはるんでしょうね。
お
桜川マキシムは取り上げてるんですかね。
あ、どうなんやろう。見えへんからちょっと不安ではあるけれども。
うん。
それで言うと確かに、墓場のラジオとかすごい、多い気がするな。
まあ実際よくできてますからね。今度、うんうん、セカンドシーズンが始まるにあたって、
うんうん、
新たに番組を登録し直さなくちゃいけないということなんですけども。
ああ、そうらしいですね。
その辺もうまいんですよね。ほら、うん、その、ポッドキャストのランキングって、あれって、その登録者数によってランキングが出るじゃないですか。
はいはい。
だから、いかに人気のある番組でも、
うんうん、
一回登録した人が 100% 毎回、聞いてるっていう番組よりも、
うんうん、
新しく始まった番組で、こう、リスナーが、うん、その、リスナーが一人も増えなかったけども、1万人が毎回聞いてる番組と、
うんうん、
100人しか聞いてないけども、1週間で100人増えた番組だったら、100人増えた番組の方が、ランキング上は上に来るんですよね。
うんうん、お、なるほど。
どうやら、まあ、それだけの単純な、
うんうん
うん、計算式ではないという話ではありますけども。
ああ、はいはい、はい
うん。だから、その、ある程度区切って、で、キャンを区切って登録をさせることによって、
うんうん、
ランキング上にこう、その墓場のラジオっていう名前がドーンと出てきて、
うんうん、
っていうことで、
うん、
地目を集めることができるっていう、その辺の戦略性ですよね。
うんうん
うん、本当に抜かりがないですね。
抜かりがない。
もういやらしい。
うん。レンジャーのつぶやきもそれやってましたね。
あ、そうですか？
うん、一回。
たまに番組が新たな、
うんうん、
配信サイトに移行しましたとかっていうので、その結果僕は終わらなくなった番組がいくつかあるんですけども、うん
あまあ、
そういうものの中には、もしかしたらあるかもしれませんね。
そうでしょうね。うん、そおー。
字幕を集めるための再登録というのが。
はいはい。ベストポッドキャスト、ベストだから1個なのかっていうわけではなく、10個ぐらい書いてるんですね。
まあ、これベスト10とかそういうこともありますから、別に1個じゃなくてもいいんじゃないですか。1人の人が複数ポストしてる場合もありますし。
うんうん、はいはい。墓場のラジオから、納豆ラジオ3人ごと、寝たら忘れるラジオ、こんちき、切れ長、さおまさ、オクラ鍋、全然わかんないですね。
さおまさは僕聞いてますね。
ほう。
女の子2人組のやつですね。
ほうほうほう。
終わったんちゃいましたかね。
あ、そうなんですか。
うん。
さおさんとまささんなのかな？
もう一文字ずつぐらいついたような気がします。沙織と政子とかだったかな。
なるほど。
なんだろうな。ブックマンっていう、ポッドキャストが名前が出てますけど、本の紹介っていうと、ちょっぴり気になりますね。
ほうほうほう。あ、なるほど。それは気になります。
うん。まあ、取り上げる本の内容というか、傾向次第というところはありますけども、でもその、うん、自分の趣味じゃないやつでも、
うんうん、
あ、興味あるなって思わせられるのが、やっぱりこう、いい紹介なので、
うんうん、
あの、湘南 FM の中に、そういうブックレビューのコーナーがあって、これはあの FM 局なんですけども、それのポッドキャストがあって、うんうん、
はいはい、
あの聞いてると短い時間なんだけども、
うんうん、
あのさよならたもんで、へえそんな本があるな、ちょいと読んでみようかなみたいな気持ちになるのがあったりとかしたんで、そんな感じの軽いのでもいいですし、
うんうん、
小泉あ名前ど忘れちゃった、あの漫画家の小泉誰さんと、あとあの歌人の増野浩一による、
うんうん、
あのポッドキャストがあるんですけども、
はいはい。
ああ、名前をちょうど忘れしたな。本と雑談か、うん、本と雑談ラジオっていうのがあるんですけど、それみたいにこう、一冊をこう、深く、はいはい、あの、うん、一緒に読んで、お互いにこう、読んで、で、それについて深く語るみたいなのもありますし、うん、どっちの方向でもちょっとこう、興味ありますね。
うんうん、
本と雑談ラジオは、あの、増野さんが大変にこじらせていて、面白いんでおすすめですよ。うんうん、
本と雑談ラジオって動画が出てきますね。
YouTube にも上げてますけども、ポッドキャスト番組ですね、メインは。
うんうんうん、なるほど、なるほど。
うん。あの、君の名はが、なんか、僕は全然、あの、わかんなかったよっていう話をしているあたりが、うんうん、ダメだったっていう風に言ってるところだけこう切り取られて、話題になったりとかしてましたけども、
うんうん、
あの聞いてるとね、あの、うん、だよね、わかるっていう、内容だったりするので、
うんうん、
多分、広瀬さんもお楽しみいただけるんじゃないかなと、全般的に。
はいはいはい。じゃあ、それと、広島弁の女の子は聞きましょう。
はい。いっぱいなんかあるかな。クレイジーアグリジャパンっていう名前がありますけども、このアグリは何でしょうね。こう、アグリカルチャーのアグリですかね。
なんじゃろか。
気になるもの、気になるもの。でもやっぱなんだろうな、こう、ハンニバルレクチャーとか、境目戦記とか、その辺のものが好きな人っていうのは、やっぱりこう、関西系の番組が好きな人とはちょっと違う気はしますよね。
あ、
関西系っていうものの定義は非常に曖昧なまま、こういう話をされても困ると思うんですけども、
うん
うん、まあ、だからその、モテラジ的なものとはちょっと違うかな、
うんうん
うん、なんていうかな、こう、喋ってる人が、なんやかや言うて、あんたおしゃれちゃうんかみたいな、そういう感触があるという。あの、なんだろうな、こう、100円で、こう、いろんな、あの、つまみが出てくるような安い酒場で飲んで、そのことを、こう、すごく楽しそうに話すみたいな、そういう感覚、君らあるの?みたいな、そういうのが、こう、
うん
うん、関西系と関東系の違いみたいな、一つのポイントなのかな、とか思ったりしてますよ。
ああ、納豆ラジオっていうのもあるんだな。
ああ、そうですね。あの、奈良県出身の女の人が主にやってるやつですね。
ああ、これ東北とか水戸じゃないところがなかなかですね。
ああ、そうですね。うん。はいはい。
うん、
割となんだろうな。これはあの、ポッドキャストはうんたらみたいな話をしたりとかもすることがありますね。
うんうん、
他の番組の女性パーソナリティをゲストに呼んで話したりとかしますけども、
うんうん、
30代前半から半ばぐらいまでの、あの、鬱屈としたものをどっかに持ってる、あの、女性の話みたいな、そんな感じですね。
うん、うん、うん。ああ、さすがすぐわかるんですね。ちょっとないかなって、桜川マキシムと、スバイヌと探してるんだけど、
ええ、
なかなか見つからないですね。
いやー、わかってないですね、本当に。
本当、
ラジオ組体操とかね、いい番組もありますけどね。
あ、
紹介されてる中には。
うん、うん。
うん。あ、なんか、ノイジーズと、ノギツと、ノギツ R ですね。
はいはいはい。
ラジオ食堂が入っている、
うんうん。
ベストポッドキャストの一覧がありますけども、その中に、
ええ。
その中にあるおすすめならば、これは間違いないんじゃないかという期待を持たせますねという話をしようと思ったんですけども、
ほう。
割とそうでもない名前も入っているので、
はいはい。
一人の人にはいろんな側面があるんだなということをここで、仕事ができますね、はい。
そうですね。
はい。知らないやつが、ルネラジというのが知らない、その、期待できるかなと思ったらそうでもなさそうなリストの中にあるんですけども、これは一体どっちなんでしょうね。は
い
は
い、どっちでしょうね。ルネラジって。
ルネラジってなんだ?ルネッサンスですか?
ルネッサンスラジオ。
山田るい、何世だか。
の人がやってるやつ。
だとすると、番組の良し悪しは置いといて、脳幹でいきましょう。
ああ、なんつ。そうか、それ一つで農家にされてしまったか。
いや、他のもね、米粒写経 のガラパゴススイッチだとか、桜通信とか、東京ポッドキャストとか、その辺の流れを見ると、
うん、うん。
うん。たぶんそういう感じだなという、
うん、うん。
類推です。
はい、はい。
根拠は薄いです。
はい。ああ、そうか。あ、そんな意とかも入ってるんだな。
あ、入ってますね。石化雑とかも入ってますね。
うんうん、
地図日はあれか、地図から日本を見てみようというやつですね。この間、うん、登録してみて。
ほうほう。
そう、このベストポッドキャスト2018を見て、唯一登録してみた番組ですね。うん、
はいはいはい。
なんかね、長いこと4人ぐらいでやった番組らしいんですけども。
ええ。
三人が卒業して一人喋りに変わった。
あ、おっと。
ようで。
はいはい。
そう。まだその一人喋りの回しか聞いてないんですけども。
うんうん。
若くしますね。いい番組かもしれません。
は
い
は
い、
おー、これ女の人ですか、
うん、ね、メインは男性で、うん、女性パーソナリティもいたけども、卒業組みたいですね。
あ、なるほどなるほど。
うん。
はいはい。
テーマによって当たり外れはありますけど、あるようですけども、聞いた中でも、うん、期待したんだけどちょっとなっていうのもある一方で、
うんうん。
うん。期待しないで聞いてる分には、その雑学系のものとしては、大漏れ期よりも多分面白いですよ。
おっと。
ええー。まあ、それは歴史にその興味が、
うんうん。
うん。おもれきはあれだな。うん、刺激が弱いので、貧困法制なので、ちょっとそこが僕には物足りないっていう話なので、っていうと、この、
うんうん、
地図日が貧困法制でないみたいに聞こえるんですけども、そうじゃないんですよね。
ある程度砕けたというね、うん、ことですかね。
まあ、あとはその、地理と歴史に対するその距離感ですよ。おそらく、そういうのもあるんじゃないですか。
うんうん、はいはいはいはい、うん。これもちょっと興味がありますね。
そんな感じですかね。
ですかね。
はい。まあ、で、はい、こうやって見ていくと、まだまだリストはあって、うんうん、で、その、スクロールしていくと、
はいはい、
見たことない名前がいろいろあるので、うんうん、暇でしょうがない人は、
はいはい。
ちょっと知らないやつを聞いてみて、
はいはい。
で、まあ、一本ではね、判断できないと思うので、何本か聞いてみて、
うんうん。
お気に入りがあったりとか、
はいはい。
うん。するとお得ですよね。あとは、こういう企画をやってるんだよっていうことを知ったですね、関西系の番組のリスナーは、うんうん、ベストポッドキャストにあげたらいいんじゃないかなと、この中に名前が出てこないもので、おかしいんじゃないのってものはやっぱあるわけですよ。
ああ、そうなんですね。
うん。
うんうん。
ね、あれですよ、あれ。
ああ、あれね。あ、いえ、あれです。あれ
青春あれですよですよ。
ああ、でもさっき
あんないい番組がありました？
うん、ちらっと。
本当に。
ありましたよ。
あったあった。よかった。でも、みんながみんなあげててもいいぐらいのいい番組じゃないですか。あんな、勉強になって楽しい番組が。
はいはい。ええー。
うん、だからね、この人、うん、ここら辺にベストで上げてる中に、青春アルデヒドを入れてないような連中はですね。
おっと、
うん。これから青春アルデヒドに出会うことができるという素晴らしい人たちなわけですよ。う
ん、ああ。
はい。素晴らしい喜びをまだ、胸に秘めてるわけですよ、う
んうん。はいはいはい。
うん。なので、こういうお祭りに乗って、
うん、
本当にいい番組とかっていう、まあなんか非常に、
うんうん、
ね、言い方としてどうかと思いますけども、まあいろんな番組がもっと知らないいい番組があるんだよっていうことを、はいはい、知るためのおそらく企画なので、うんうん、
はいはい、
そういうですね、こう関西系の、いい番組もどんどんこういう中に流して、うん、異文化交流を促進していく、
そうですね。
というのをですね、大変にお勧めしたいと思っている次第です。う
ん、はい。まあでも、このポッドキャストを聞いていられる方はですよね、かなりの確率で、うん、そちらのセッションアリドヒドも聞いてるような気はしますけどね。
まあそうですね。
うん、昔は一緒になんかいろいろやってましたのでね。
うんうん。
はいはい。
はい、
うん、ということで、今回はリッカさんの企画でですね、ベストポッドキャスト内容さん、うん、ハッシュタグの、ベストポッドキャスト2018の中を散歩しようというようなね。
はい。
企画でございました。
はい。
皆さんにも、うん、新しくいいポッドキャストとの出会いがあることを願ってやみませんけれども。
はい。それではまた2020年にお会いしましょう。
19は。
これは19年分ですね。
なるほど。
はい。
はい。
サブオーディナリーマキシムは桜川マキシムの提供でお送りいたしました。